はい、皆さんこんにちは、常識外れでスピリチュアルな、恋愛相談室、メイクザベストパートナープロデュースしますイハシです。今日もケイスさんと美穂子先生に来ていただいています。お二人よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では早速今日のテーマですね、今日のテーマ発表します。私男をダメにしちゃうんですの真相を暴いてみた、です。
なるほどなるほど、まあこれは結構多分みょうこさんもダンペさんも一度は聞いたことあるセリフじゃないですか。
はい、
なんかダメにしちゃうんですよみたいな、ね、そういった女子の発言僕もすごく多く聞いてきたので、まあ、この際ね、皆さんに、本当にそうなのかなっていうことをちょっと皆さんにね、お伝えしておきたいなと思ったんですね。
はい、
一つも一番最初に言いたいのはですね、男をダメにしちゃうんです。ダメにしたらあなたじゃないんですよっていうことを最初に言いたいですね。ダメな男っていうのはね、これダメにしたんじゃなくて元からダメだっただけですよ。もうはっきり言うとくと。これね、大体こういう発言する人ってなんか自分が甘やかしたからとか、なんか、優しくしすぎたからだからダメになっちゃって彼が変わっちゃったとかいうふうに言うかもしれませんが、実はそういうもんじゃなくて、もともとダメな素養があってですね、それがこいつこの子やったら出せるわと思って出しただけです。逆に言うと最初ちょっとカッコつけてただけなので、元あったもんが表面に出てきただけなんですよね。だから本当に素晴らしい男っていうのは、ちょっとぐらい女性が甘やかしたりとか優しくしたぐらいで、それに寄りかかることもないし、むしろそうやって優しい女性のためにさらにストイックに頑張るっていうのが、これは本当にいい男なので、だから最初ね、後からダメになったっていうことはありえないです。もともとそういう男だっただけなので、皆さんに何が言いたいかというと、ダメにしたって言って絶対にね、自分を責めるとか、私がダメにしたっていうふうに自分が責任を負うことはまずやっぱやめてほしいなというふうに思いますね。
なるほど、もともとダメだったと。
なんかそんなふうに僕はやっぱ思うし、周り見ててもやっぱそうですしね。むしろなんか本当にいい男であれば優しくすればするほど、まあ逆に言うと甘やかしたなと思ったら思うほど、それに対してさらに応えようとして、女性のためにさらにいい男になるっていうのが普通ですから。
なるほど、確かにそう
ですね。そうですね。
このポッドキャストはね、結構僕言いにくいことをぐさぐさ言ったりとかですね、なんか女性を傷つけてしまっているところがあるかもしれないんで、今日はちょっと、ね、フォローではないんですけれども、でも本当にそう思っているので、まずそこで自分を傷つけてほしくない、自分を責めてほしくないということは一つ言いたいですね。
なるほど。
で、その上でですよ、その上で相手がダメな男がダメな男、いい男は確かいい男っていうのを踏まえた上で、それでもダメな男がもし付き合ってる、付き合っていたらダメになって行ってしまったっていう彼と付き合う女性多いですよね、そういう人、
は
い、でそれはですね、やっぱり自分で選んでるんだよっていうこと
を
踏まえてほしいですね。もともとダメな男なんですよ、絶対そいつがダメなんです、悪いんです、ダメなんですけど、そのダメな男を選んでるのはやっぱりあなた自身なんですよっていうこともちょっとやっぱり認識しとかないとダメなんですよね。で、嫌だ嫌だ、あんな男ダメでとか言いながらも、でも別れない人っておるじゃないですか。
はい、
で、これを見た時に僕は深く見ていくとですよ、嫌だ嫌だって言いながらも嬉しそうに喋ってる女性を何人も見てきました。ダメだ、あれと思って、その変化に気づいたときに、そっかと、これもしかしてずっと深く考えていくと、結論から言うと、ダメな男といることで、自分の、例えば母性が満たされたり、あと自分の存在を確認できたり、相手がダメである以上、自分が優秀でいれたり、で、厳しい言い方するけど、彼が、私いないとダメなんで、ダメなんでって言いながら、実は彼がいなくなると困るのは自分自身だっていうね、そういった結論で僕は言ったんですよね。
なるほど。
だから選んでしまっても嫌なんですよ。確かにダメで嫌だなと思いながらも、ダメな人がいるから自分が優秀でいれる、 自分の存在価値が確認できる、あと自分の母性が満たされるとか、まあ、自分もメリットあるんじゃねえかっていうところをちょっとやっぱりね覚えていってほしい。だからこそ選んでるんですよね。
なるほど。毎回同じダメンズを選んじゃうっていう人いますよね、確かに。
そうです。じゃあ僕いつもそんな相談があった時に、どうしましょう、いつもダメな男選ぶんですよって言われたら、必ず、あ、大丈夫です、安心してくださいと、また次もそのような男選びますって言ってます。安心してねって、大丈夫だって、次もそんな男よって。
なるほど。
だからまず皆さんに何が言いたいかっていうと、これもう一つ深く見ていくと、やっぱりね、自分を大切に本当にする人であれば、やっぱりダメな男選ばないし、実は彼がどうのこうのよりも自分をねちょっとやっぱり傷つけてしまうことで、言い方悪いですけど、なんか不幸だ不幸だっていう自分を嘆くことで、ちょっと周りにそんなことないよって構ってもらったりとか、だから自分が不幸を選んでいくことですね、自分の、注目を浴びていこうとしたりとか、あと人に励まされたりとか、そういうメリットもあるかもしれない、深い言い方するとね。でそういったことを考えていくと、やっぱりね、本来自分が幸せになろうっていうね、自分が幸せになる許可を出す人は、もうさっさとそんな男を捨てて次に行きますし、実は自分がちょっと不幸でいることでメリット、ダメな男を選ぶことでいろんなメリットを受けているっていうこともちょっとね考えていった方がいいってことですよね。
なるほど。
それはね結構深いんですよね。
ここ
までね、もし理解できたら、聞きながらちょっとね、これすぐ整理できないかもしれませんけど、自分の本音とか本当の素性っていうのを見ていかないとダメなので、なかなか怖いかもしれないですけど、まあ明らかに僕はダメな男を選んでるっていうのは、自分でも選んでるし、やっぱり自分の人生を彩ろうと思ったら、すべて自分で選択しているっていうことを認識しないと、なかなか自分の深いところも見れないし、自分自身の、ダメな、ダメなんじゃなくて自分が幸せになる許可を出していないっていうところも見れないっていうところ。あともう一つ言うと、彼もまた自分の人生は自分で選択しているっていう感覚も大事ですよね。なんか彼が辛そうにしてたり、困難に立ち向かってたり、しんどそうだったりすると、あ、自分が面倒見なきゃとか、何かしてあげなきゃとか思うじゃないですか。だから余計そういう男性にはまってしまうっていうところがあると思うんですけども、助けるのはもちろん美徳で素晴らしいことやと思うんですけど、彼がしんどい思いしてるのも、またそれは彼自身が選んでいるのだっていう感覚を持つ、それを持つとですね、ある意味どっかで、まあ、アドラー風に言うと課題の分離なのかわかんないですけども、お互いが自立した者同士が助け合う、依存ではなくて、そういった関係が成り立つので、本当にね、相手との関係を良くするためには、自分の心根をしっかりと見ていき、っていうことがやっぱ大事かもしれないですね。
そうですね。
美穂さんいかがですか。なるほど。
いや本当、課題の分離もそうですけど、やっぱ信頼ってことなんですよね。自己信頼なんですよ、実は。だからやっぱりその今のケイさんのお話も全くその通りで、なんていうのかな、比較してるんですよね、女性も。比較して生きてる、自分とこの人とどっちが上かなって、それで自分の方が上だって、なんかなんていうのかな、家事もちゃんとできるとか、仕事もちゃんと行ってるとか、収入も私の方が多いとか、この人ダメだよなって、私の方が上だって言って、なんかいつも比較して生きてる人ってのは、やっぱり自信が本当に持ちきれてないっていうところもありますしね。でやっぱりこう対等の関係を築いていくっていう、良い関わりを作っていこうとする人っていうのは、やっぱりこう比較してないですよ、自分の大事なパートナーと自分を。で、あるいは自分よりもこの人の方がすごいな、素晴らしい人だなって、素敵な人だって思って付き合い始めたけど、本当に素晴らしい人なんだなっていうふうに思ったら、やっぱまた尊敬も愛情もね、深まっていくっていうのが、まあ、お互いに良い形なんだけど、それの全く逆言ってるわけですよね、この形ってね。
なるほど。そうですね、
と思いますね。
自己信頼、幸せになる許可を与えるっていうのがイコール、まあ、自己信頼っていうことなんですね。
そうか。この間僕、美穂子さんと喋ってて響いたのが、 相手を心配するって上から目線なんだっていうね、
うんうんうんうん、
そのこと聞いた時、あ、確かになんかダメで彼が心配でとかずっとやってるんで、ちょっとやっぱ上から、
うん、
あ、そうか、上から目線なんだなと思って、
うん、
そう、これって横の関係じゃない、でもっと言うと信頼ができていない、これはあんまよくないですよね、
うん、
確かに、
うんうんうん、なんかその心配する心理っていうのはやっぱり本当に複雑ですよね、うん、親がこう母親が子供を心配するっていうのもその、うん、ある程度本当に生命の危機とかここ事故に遭うとか怪我をするとかっていう心配は本当に必要な時期っていうのは確かに本当小さい時はあるけど、うん、ある程度にの年になったら心配するけど信頼してやらせてみるっていうところがやっぱ自立につながっていくのでね、
うんうん、
その対等な同じ目線であの相手を信頼し、この子は大丈夫だ、この人は大丈夫なんだ、絶対今乗り越えるって思えたら心配しないんですよ、
うん
う
んうん、
そう、まあ、心配したくなっちゃうのね、上からになっちゃうんだよね、
うんうん、そう考えると彼がダメなんでダメなんでっていうのは、うん、いやダメでもいいじゃんって思えるとその男と付き合っててもいいかもわかんないですよね、
うん
うん
うん、
ダメだからダメって、だから私が何時はしなきゃになると関係がおかしくなるというか、
うん、
自分自身とのコミュニケーションもおかしくなるし、相手とのコミュニケーションもおかしくなるし、いやダメなとこもあるんだけど、でもそれで叱りだと思う、それが好きだし、自分は別にダメでも何も心配してないよと、彼は自分の力で立ち上がることができるし、どんな困難でも乗り越えることができる、そんなところも大好きなんだっていうふうになると健全になるかもわかんない
ですね、うん、そうですね、うん、
なるほど、
うん、
そうか、
なかなかそういうふうにこう切り替えていくのが難しいんですよね、こういうタイプの方たちっていうのは、うんうん、その、うん、比較の中でいつも比較して生きてるっていうのはね、
うんうんうん、
今の私でいいんですとか今のあなたでいいんですっていうところがやっぱり全くないっていうのはね、そればっかりでも困っちゃうんだけど、うんうん、それもないっていうのはきついですね、
うん、
いやなかなか深い話になりましたけど、うん、まあでも僕ね今日一番こんな話になるとは思わず、最初に言いたかったのはとにかくダメな男
うんうん、
にしちゃしたんじゃないですっていうことを、ねうん、皆さんに言いたかったし、
う
ん
う
ん、絶対自分を責めてあかんよっていうことが一番言いたかったし、ね、結果的に自分を責めるようになってしまったかもわかんないですけど、
うんうん、
でもやっぱ健全な付き合いをしていきたいし、あとねダメだダメだって言わんといてあげてほしいっていうのもあるしね、
うん、
彼はね、
う
ん、
そうですよ
それやるとやっぱりダメ、お互いそれこそダメになっちゃうので、
うん、
なんか妙子さんが言ってくれた信頼
うん
うん、ベースに付き合っていけるそういう素敵なカップルがいっぱい現れるといいなって、
うん、
すごくそうですね、うん、もうそういうことは本当ぜひ講座を受けに来ていただいてと思いますね、うん、話聞いてほしいと思う、
勇気づけですね、なるほど、
やっぱり、ね、ちょっと切り替えただけでこう状況が変わっていくんですよね、
うん
うんうん、まあ勇気が必要なのかもしれないですけど、
うん、
はい、うん、
なるほど、ね、なるほど、いいですね、今日はだいぶ真面目モードなポッドキャスト、
今日ちょっといい話にしちゃいましたね
そう
来週ちょっとまた、ね、
いつもと違う
しょうもない話しましょうかね、
そうですね、
よろしくお願いします、
もうこういう回もある、
はい、
はい、あります、
そうそう、僕たちはでも本当真面目には考えておりますから、
ベストパートナー、真面目が本当ですよ ね
結ばれるために、妙子先生も、はい、僕たちも
はい
はい、
はい、
今日真面目モードでお送りしました、今日のタイトルはですね、はい、私男をダメにしちゃうんですの真相を暴いてみたでございました。今日も圭一さん、妙子先生ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。